エクストリーム知的体験、ラジオ組み体操です。どうも、Kです。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
もういくつ寝ると正月な昨今でございますけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
なんか、結構じゃないか。ちょっと前に、なんか新500円が使えないところが多すぎるみたいな話をしてましたけども。
はい。
あれは改善しないね。
ああ。
もはや使える日は来ないとは見たね。
それより先に電子マネーに対応するんだろうね。
もう、あの500円が使えることは、使える日は来ないんだと確信をしましたので。
はい。
なるべく500円を持ち歩かないようにしないといけないんですよ。
そうね。っていうか、まあ、実際に小銭ないしね、財布の中に。
でしょ？なのにさ、いや、ここは、ね、クレジットは使えません、新500円は使えません、みたいな。まあ、駐車場とかだったらあるわけですよ、やっぱね。
そうですね。
いや、と。不便すぎるだろうと。で、だったら、やっぱ究極、硬貨やめるべきだなと思ったんですよね。
ああ。
1ドル札的な。
ああ。
100円札のがいいよ、絶対。
まあ、どっちがかさばるかって言われたらね、微妙なとこですよ。
まあ、難しいけど、いや、効果多すぎるよね、日本は。
ああ、種類は多いね。
5、1、5、10、50、100、500だもん。
うん。
多いよ、だって。だって5ドルまでカバーしてるみたいなもんでしょ、要は。
そうだね。
アメリカで言えば。
うん。
50セントは別に用意してますみたいな。
ですよ。
やっぱ多いよな、みたいな。
まあ少なくとも5円と50円はなくしてもいいんじゃないかとは思うけども、
うん、
お賽銭箱に入れる5円玉がないのも嫌だなっていう人はいるでしょうね。
ああ、いやだから、それ用にんじゃないけど、5円があるからとか言うのは嘘ですと。多ければ多いほどいいに決まってるじゃないですかと。神社長とかがこう通達を出すのはどうでしょう。
そんなことはみんなわかってるんですよね。おせちだって全部ダジャレですと。うん、
そう。
分かった上で乗っかってるんだからさ。
だからもうここで否定ですよ。
ああ。
目を覚ませと。
そうね。それがいつからの文化だって言われるとね。おせちはまだしも、ご縁がありますは本当に、貨幣の鋳造が始まってからでしょ？
しかも昔のご縁は高いだろうって気がするもんね。
高いですよ。だから多分昭和からですよ、きっと。
大金を入れろって意味なんじゃないの？ご縁を入れる。ご縁玉を入れろっていうのはさ、そのさ、物価が変わってんだからそれはスライドしなきゃダメなんですよって言わないとさ。ああ、
年金みたいにやれっていう。
そう、いつまでもご縁でいいわけないでしょ、と。
だから多分、明治初期に初任給が5円だったみたいな感じ。
そう。
うん。それを踏まえて現代ではっていうね。
まあ5000円ですよね、みたいな。一口5000円です、みたいな。
でも最近は、当然 QR コードで決済して、お賽銭代わりに投げ銭できるのは当たり前になりつつありますし、最近見たので面白かったのは、電子マネーで、神社コインっていうのを買うんですって。
あえてね。
うん。それをお賽銭箱に入れろと。
ああ。なんとなく、やっぱそこは残したいんだね。
そうですね。投げる行為がやっぱりお祈りなんじゃないかっていうことで。
なんかパチンコ玉みたいになってますけど、いいの？
まあ全くその通りですよね。うん。まあなんかポイントを購入して、そのポイントでお店の中では購入ができますみたいな。3点方式的なやつ。ね
そうか。
それはその神社の方がコインを作るだけの初期投資ができるから可能な事業であって。
そうだね。うん。
だったら、さ、まあ、例えば神社長とかがさ、独自のコインを発行して、それをとりあえず全国の神社でまず買ってもらってっていう形で。
そうか。
だってほら、あのマイナンバーカードの読み取り機械だって一気にみんな病院に普及したじゃないですか。
はいはい。
同じことですよと。
お
ぉ。うん。今だってどこでもモバイルオーダーじゃないですかと。
なるほどね、うん。そうか。それは確かにね、最初の初期投資さえできてしまえば、
うん、
案外楽だもんね。
そうなんですよ。だからまあ、ちゃんと神主さんがいるところだったらそれぐらいはできるわけですよ。ど田舎の年に一回しか人が来ませんみたいなところは別として。
まあね。やっぱりそういうところはあれでしょ。だから、リモート神主が管理するんですよね。
電気が来てればね。
いやーとにかく500円玉問題はね、私はね、だって、いや、なんかね、すごいとこがあったんだよね。
お。
なんかクレジットカードとかその QR コードとかが、ちょっと故障してて使えませんと、スイカが使えませんと。
ありますね。
新500円には対応していません。
はいはい。
新札にも対応していません。もはやさ、 こんなにニッチな支払い方法はもうないでしょうっていうさ。
ああ。何もかもが間に合わなかったんだね。
だから、うん、そうなるとさ、これ、貨幣じゃないよねっていうさ。
そうだね。流通できないね。
流通ってさ、信用に根付いてるけど、信用できないもん、この新札とかさ。新硬貨はさ。
そうですよね。まあまあ、信用は担保してるのは日本国ですけども。
あ、利用価値という意味では信用できないな。
まあ、むしろ信用できないのはその店ですよね。うん、継続可能性が低いですよ。
まああれなんじゃないの、なんかはい500円対応をしようと思ってたらもうまた新札が出てしまって、
そうそうそう、
一緒にはやってくれないんだ
から、ね、やんないっていうか、まあ効果の部分のスキャニングと紙幣の部分のスキャニングが別なんでしょうね。
いやーなんかこ う、
そこまで行ったらとりあえず一旦全部諦めて現金だけにするしかない。
そうだね。
うん。
いやちょっととね、いや、わかるんですけどね。不便だなーっていう。
何でもかんでも貨幣をなくせみたいな話になると、それはそれでまた別問題があるんですよ。最近聞いた話だと、小さい子供がお釣りっていう概念も知らないと。
ああ、ぴったりしかないもんね。
いや、ぴったりっていうか、電子マネーしか使わないから、お金を返してもらうっていう経験がないんだと。
そうだね、お釣りがないように。まあ、それが強みだからね。うん、
だからお釣りですよって言われても、それ取らずに帰っちゃう子供がいると。
それは、
しかも悪いことに、その、小さいお金の積み重ねで資産が成り立ってるってことが理解できないわけですよ。
なるほどね。
画面上の数字でしか見てない。
あ、それは怖いね。その、一桁の差がさ、大きな差に見えないってことだね。
そうなんですよ。だから、ちゃんとお金のことを教えましょうよっていう授業があるらしいですよ。
なるほど。
まだやっぱり必要ですよ。1円も、5円も、500円も。
100円5枚でいいじゃない。いや、なんか500円優遇されてる気しないっていう。
でも、確かに500円玉やめようかって議論はあるんですよね。
だってでかいし、なんか、あれだけコストかかってるだろうみたいな。
かかってますよ。真ん中と外側で素材が違うみたいな凝ったことやってますから。
なんかわかんないけど、あれさ、なぜあそこに情熱を燃やしているんだろうっていうね。
あれをちょっと偽造できれば、少ない枚数で結構な高額になるっていうんで、偽造対策のためにも500円玉やめた方がいいんじゃないか説っていうのはあるんですよね。
100円偽造するやついないもんね、やっぱ。
そうですね。
うん、得じゃないもんね。
あんまりやってもお得にならないからっていう意味で言うと、まあ最低1、10、100だよねと。
だって100あれば5枚いけるし、まあ、わかるよ。900円になった時にとかでしょ？
そうだね。
でも、まあ、そんな、でも、だって900円のお釣り9枚来ること多いじゃん、結構。あの、自販機とかで、あーっていう
さ。あるある。
いや、いいんじゃない？それで。
だからまあ、お財布っていう概念自体がいつまであるかもわかんないけどね。
まあ唯一、まあ日本が一番残ってるよね、そういう意味ではね、おそらくね。
ああ、だからそれはお金に対する信用が高いからでしょ
う、うん。他の国はもはやね。
偽物ばっかだからですよ。
うん。実物を信じないっていうね。うん、いや、全部重さを一緒にしちゃうと結局識別できないがダメってことだもんね。その自販機とかがね。
まあ重さか大きさが一番手っ取り早いですけどね。
まあ、そういう形になっちゃうわけか。
うん。かといってね、それだけでもないですよ。いつだったかあったじゃないですか。韓国の500ウォンが、ちょっと削ると500円玉と同じになるからみたいな。
うんうんうん。
だからあの真ん中の違う素材みたいなのができたんでしょ？
そう、削ったら おかしくなるようになってるね。
そうだね。
そう、まあ、まあ、500円のものを積み、いや、わかりますよ。その、だって自販機とかで売ってるものって100円とかの世界のものが、その機器をさ、はい、500円対応にするのにものすごくお金がかかるなら誰もやらないってことだもんね。
やらないですよ。
だから厳格に守ろうとした結果、ねえ、だから最初から自販機で500円は使えません宣言をするべきだったね。
ああ、一切500円玉を受け付けることは今後ない
と。そうすると誰も欲しがらないから結果としてなくなるってこと
だね。そうだね。まあせいぜい対面のレジで買い物した時にしか出てこない。
でもそれ嫌ですって言うよね、みんな。だってこれ不便だもん。
ああ。
2000円札変えてくれと一緒じゃん。
まあまあ対面同士で残るか、あとはコレクター的に残るかですよね。
ああ。確かにね。
うん。でも最近は自販機で買い物してもね、200円とかザラにあるしね。
まあ価格はそうか、上がってきてるから。
いまだにあの大道のフリスクドリンク200円しますからね。
目が覚めるというね。
安売りしないんだっていう。
あれはだってコアな人気で支えられてるから、むしろ値上げしてもいいからですよ。裾の広げたところで増えないから売り上げは。
そのうち安売り店にケースで出回るんじゃないかなと思ってたんですけど、まだうちの近所の自販機には200円で鎮座してますよね。
いやー、やりますね、それはね。強気ですね。
あれを買うにも、やっぱ100円玉2枚か500円玉1枚がいるっていうことで。
そうだね。うん。ただですね、これ言っておきながら500円廃止、廃石運動私してますけど、
はい、
一点困ることがあって、実はうちのなんか家にですね、昔からある、
はい、
あの、500円で貯める貯金箱みたいなのがあるんですよ。
ああ、あるね。
いくらか知らないけど結構入ってるんですよ。だからこれ使えなくなったら、500円、禁止になった時にはこれ丸損だなと思って言います。
いや、まあ、90何万円ぐらいしか貯まんないんじゃないかっていう説がね。うん、全部500円玉の分が5分の1になっちゃうんで、
そう
。うん。100円玉で入れたとして、残りの分だと、まあ100万円には届かないかなっていう。
嬉しくないっていう、ね。
まあ、その前に銀行で両替すると多分100万円にはならないよね。
だからさ、この、今、両替って結構すごいハードル高くなってるじゃん。
そうだね。
あれ？だから本当にこの貯金箱メーカーにとっては大打撃。
だから手数料分乗せて、ちょっと大きくするしかないですよね。
いや、嬉しくないじゃん。入れたいやつより減る。
でも多分、手数料は、まあ1000円ぐらいでしょ、多分。取られても。あと2枚分入るスペースをなんとかすれば。
溜まるっていうのは嘘じゃないかみたいに言い出す人がいるからね。
まあ、溜まってはいるじゃないかって。
そうだね。換金のことは言ってないよね。
そう、メガバンクに言ってくれよって話ですから。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースに行く前にですね、お知らせです。
はい。
2024年のラジオ組体操の配信は、今回が最後でございます。
はい。
次回は明けて2025年1月の5日の予定です。
はい。
つまり今年の29日の配信はございません。
そりゃあね、もう、そんな日に聞いてる人はいないだろうから。
ああ、そうね。今年は、奇跡の9連休でしたっけ？
あ、そうなんだ。はい、あんまり気づいていませんが、そうなんですね。あ、じゃあ逆に、あ、だからいいのか。また、ま、これさ、もう1年も経つの前、これ同じこと言ってるけど、
はい。
いや、こういう時に過去回を聞き、いい機会ですね、みたいなの言ってましたけど。
まあまあ、毎度休む時に言ってますけどね。
あれからもう1年経ったか。
まあ半年か1年か経ってるわけですよね。
半年ってことないでしょ。
まあ、お盆と年末に大体我々お休み1回ずついただきますけど。
いや、年末に行った記憶があるんで、もうあれから1年ですからね。うん、
はい。まあもう、我々もいい加減いい年なんでね、本当に1年間なんてのはあっという間ですよ。
ね、気づいた時には。
はい。そして死ですよね。
死。まあ、あれですよね、本当にそういう意味でもね、なんですかね。全部をもう聞き返すことはできないので。
無理です、
ね。なので、こういう機会にもう、大掃除とかをしながら聞き流すっていう。
聞いた気にはなっておく。
そうすれば、まあなあね、一週間あれば、それなりには遡れるかもしれないので、なんか、そういうやり方ぐらいじゃないですかね。まあ、過去回はあんま面白くないかもしれない。
面白くないですよね。時事ネタっていうのは基本的に聞き直して面白いもんではないですよね。
だもうちょっと行けば、歴史的価値が出てくるんですよね、
う
ん、多分。
ああ、そうね。まあ、10年、20年経てばね。
あん時、こんな話をしてたんだと、はい。後から振り返るところ本当だねっていうね、また。
ああ、そうね、うん。それは意外とあるっていうか、最近の話だとよく出てくる AI おばあちゃんの話があるじゃないですか。
多分ね、マジ。
あれさ、最近知ったんだけど、Android 系の最新の OS だと、
うん、
AI アシスタントが最初に勝手に対応してくれるんだって。
あ、そうなんだ。
そう。こちらは Google のアシスタントですけど、オタク何の用ですかみたいなのを勝手に音声でやってくれるんだ。
へ
ー。で、関係ないやつはシャットアウトできるっていう。
でも、実家のお母さんからかかってきたのに、それに阻まれて。
あ、
ちょっと繋がんないかもしれない。なんすかね。いや、逆に、これ、乗っ取られたんじゃないの息子はとか言って。
ああ。
パニックになっちゃうかもしれない。
そうね。うん。ゆうくんちに電話するんだけど、いつも変なお姉さんが出るのっていう話になっちゃう。
そう、警察を呼んじゃうよね。
そんなことはないですよね。まあ、そのアシスタントに対してちゃんと電話した側が、ああ、もしもし私何々ですけどもって言うと、それが画面上に文字で現れるんですよね。
おお、あ、確認できんだ。
そう、iPhone でも留守電だとその文字の書き起こしを自動的にその場でやってくれる機能があるのは知ってるんですけど、Android だともっと進んでるんですよね。
でもさ、それを見てさ、うん、俺だよ、たかしだよ、大変なことになったんだっていうのを見たらやっぱり出ちゃうんだ。文字で見る方がなんかわかんないじゃん、逆に。
あ、声がないとね。
電報のようだみたいな。
ああ。そうね。むしろ引っかかる人も出てくるかもしれない。まあその場合はちゃんと電話番号とかも見てね。
だから AI はそこで嘘発見機能もあってほしいよね、その。声とか。ああ、
そうね。そこにも AI を通して。
嘘である確率 85%。
それを踏まえてこの電話に出ましょうっていう、ね。
そうそうそうそう、
うん。一定の覚悟を持って出られるっていう。
そう。
うん。それはあってもいいかもしれない。うん、みたいに、まあ、最新の技術がいつの間にか、日常に溶け込んでるなんてことはありますよね。
うん。だから、まあ、過去から聞くと、ああ、こんな時、知らなかったんだよ、この時は、みたいなこともあって。ああ、でも。面白い。
まだ実用化になってなかったんだねっていう。
そう、面白いかもしれないね。
まあ、それが価値を持つかどうかは別の話ですよね。
まあ、価値はあんまないと思いますけど、まあまあ、うん、ね、暇つぶしにということで。
はい。
はい。
では、ニュースの方参りましょうか。
はい。
12月1日、ABS 秋田放送。電子マネー50万円分騙し取られる。
うん。
大谷翔平を名乗る相手からメッセージが届いたことがきっかけで、秋田県の30代の女性が電子マネーの利用券50万円分を騙し取られていたことが分かりました。署の調べによると、11月23日、女性の Facebook に大谷翔平を名乗る相手から、世界中のファンにたくさんの贈り物をあげたい。受け取るには、名前や住所などの入力が必要だ、などとメッセージが届きました。その後は LINE で、信頼できる人に自分のお金を使ってほしいが、小切手を送るために手数料が必要だ、などと言われて、女性はコンビニなどで電子マネーを購入。利用するための番号を相手に伝えて、50万円を騙し取られてしまったということです。
いや、これは通訳の方がやってる。おそらく。
その後も反省をしてないっていう。うん、表面上反省してるように見せかけて小銭を稼いでいるっていうことであればね、うん、そんなちょびちょびやってて間に合うような金額じゃないだろお前のはっていう話ですけど、まあ、うん、まあ、第2第3の一兵がね、
うん、
2兵3兵が出てるかもしれない
三兵ですとね、
うん、ですよね。
いや、これはいやー、やっぱ最初は、いやー、意味わかんないよね、やっぱね。
ねえ。まあでもほら、世界中のファンに贈り物あげたいっていうのはさ、ちょっと前にグローブ配ってたりしたじゃないですか。
それはいいけどさ。
そういうことやってるんで、あ、なるほどと。次はもっと規模のでかいやつをやるんだなと。
うん。
うん。いうふうに信じちゃったかもしれない。
なぜそこにアマゾンギフトか。カードが介在するのかが全くわかりません。
電子マネーで何をやるのかっていう話ですよね。
堂々とさ、
うん、
口座に振り込んでくれって言ってほしいよね。
そう
大谷翔平口座にさ。
ああ。そうだよね。
カリフォルニア銀行ビバリーヒルズ支店、これかみたいな。カリフォルニア信用金庫って本当にあるのかな？
ああ、カリシンがね。
カリシン。カナシンっていうのはあると思うんですけど。
そこにね、小切手の手数料分をと振り込んでほしいっていう。
そうそうそうそう。
うん。
いやー、これなー、なんでこう続くかな
ー。ねえ、こっそり Facebook やってると思ったんでしょうかね。
これでも。
やってないと思いますよ、大谷さんは。
大物であればあるほどってわけでもないよね。よく、たまにこう、あ、昔売れたあの人みたいのもいるじゃん。このパターンもあるし。
そうですね。う
ん、どっちもありなんだな、これ。
まあ、あんまり相手関係ないんですかね。どれぐらい信用させられるかにかかってるのか。
信用できるかな。まあ、その人のキャラもあるよね。大谷翔平はそんなことしないだろうみたいな。
しないと思うんですけど、まあ、例えば代理人を名乗ってたりしたら、もしかしたら信じるかもしれない。
また代理人かよって。通訳とか代理人とか多いな、みたいなね。
ああ。でもね、いろいろ、こっそりいろいろいいことしてそうな気はするじゃないですか。あんまり表には出さないけどっていう。
あ、そうか。だから、ついに私にも来たと。
そうですね。
まあ、なんだろうね。本当に、これさ、あれだよね。こう、はい、悲しい思い出にしてほしくない。だから逆に言うと、ほぼ価値のないものだけど送ってきてほしいよね。あ、これは大谷翔平が使った割り箸かと。
ああ。
かなりいいじゃん。なんかさ、もうそのまま信じとこうよっていう。
そうだね。大谷翔平クラスだったら、ヤクミツルじゃなくても、使い古しのものは嬉しいかもしれないもんね。
嬉しいと思うよ。
タレコミいただきました。ゾンさん、リュウさん、パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月2日 NHK 歩行者のメガネひったくる、モペットなどと呼ばれる電動モーターで自走できるペダル付きの二輪車を使って歩行者からメガネをひったくったとして49歳の容疑者が逮捕されました。警視庁によると今年9月東京新宿区の路上で散歩中だった男性に電動モーターで自走できる二輪車で後ろから近づき男性がかけていたメガネをひったくったとして盗みの疑いが持たれています、
うん、
調べに対し黙秘しているということです、
うん、
容疑者は被害者の男性に最寄り駅はどこですかなどと声をかけて一旦立ち去った後に再度後ろから接近したと見られています。新宿区や長野区などでは今年9月から10月にかけてモペットに乗った男にメガネをひったくられたという相談が複数寄せられていて、容疑者の自宅からは51個のメガネが押収されたということです。警視庁は繰り返し盗んでいたとみて詳しい動機などを調べているということです。
これは謎だね。
なんでしょうかね。
メガネ、
多分取られた方は性別が関係ないんですよね。
形も関係ないんだよ。
形はどうだかな。まあ、全く同じメガネをしてる人ってのに出会う確率は相当低いでしょうけど、51個ですからね、相当の数です。
いや、なんかメガネフェチというのはさ、いるけれども、それはメガネ自体じゃないからねっていう。
ああ、そうだね。対象の人がメガネをかけているっていう、その造形自体がフェチなわけで、あってね。
ギャップ萌えみたいなさ、やっぱりそれはかけてる人がいないといけないので。
ですね。
あの造形美と。
あ。この耳にかけるところのくねっとしたところがたまらない。
そうかな、これ、うん。
もしくはただ単純にメガネ研究家ですよね。
この人メガネかけてる人が知りたいよね。
あ、犯人がね。
うん。
うん。視力がいいのか悪いのか。
なんか、メガネかけていく、伊達メガネだったら面白いなと思って。なんとなく。
そうだ、いろんな形のメガネの枠だけ欲しいっていう。
ねえ、だって、人のやつ持って帰っても度が合わないわけだからね。
合わないですよ、絶対に。
なんか、うん、いや、それでぴったり来るの探してんのかな。
ああ。今のがちょっと悪くなってきたっていうね。
いやー、これもダメか、これもダメかと。それは50本ぐらいやんないと当たんないよ。
それは眼科でやってくださいよ。
あ、身はもうちょっと強くないとっていうね。
大好評いただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月3日、中京テレビニュース。日本最古の人骨化石は人じゃなかった。
ん？
愛知県豊橋市牛川町で1957年に発見され、日本最古の人骨化石とされていた牛川人骨について、熊の骨であるという研究成果が12月1日、東京大学総合研究博物館の研究グループから発表されました。研究グループは牛川人骨の断面画像の3次元モデルを熊の骨と形状を比較し解析を進めた結果、これまで人骨の一部とされてきたのは熊の前腕と大腿部の骨だと結論しました。また、形態的な特徴の他、当時の本州に生息していた哺乳類の構成を考えると、今から約2万年前のヒグマの骨である可能性が高いと分かったということです。牛川人骨は、採石場から発見された当時、約10万年前の旧石器時代を生きた人類の骨と鑑定され、大きな話題を呼びました。その2年後に実施された発掘捜査でも、異なる部分の骨が見つかり、国内最古の人骨として高校の歴史の教科書にも掲載されました。ところが、2001年になると大きさと形状からナウマンゾウの骨なのではないかとの疑いが浮上。当時は疑いを明確に払拭する論考などもなく、牛川人骨の扱いの変更は見送られてきました。一方、現豊橋市長が豊川市議だった18年9月、子供たちが時代にふさわしくない認識を持ったまま大人になってしまうとして、市の牛川人骨の扱いに疑問を投げかけました。その後、市は牛川人骨の説明文に動物の骨の可能性もある胸の兵器を決定。展示用レプリカに備えていた説明文中の牛川人骨を牛川人骨とされる化石骨と差し替えていました。
今回判明した事実により、現在の日本最古の人骨化石は静岡県浜松市浜名区の遺跡で発見された浜北人となり、豊橋市は牛川人骨に関して決定的な対応を迫られることになったということです。
なんだ、牛じゃないのか。こんだけ牛って言ってるのに牛じゃないっていうのはどんなオチですかと。
ああ。できればね、牛川牛骨であってほしかったっていうことですよね。
まあ、人間じゃないこと分かったし、牛で行きましょうっていうの。どっちでも一緒だよって。
ああ。人じゃないんだったら何だっていいじゃないかっていう。
もはやね。
そうね。まあでも面白いのはさ、これ愛知なんですよ。うん、
はい。
で、ヒグマって言われてるんですよね。
おお、そうか。
ってことは、10万年前には本州にヒグマいたんですよね。
おお。
っていうさ、
そうだね。
まあそういう観点から見ても、まあ面白いんじゃないかとは思いますけどね。
まあ、ちょっとでも、ヒグマだったら、なんとかこう、クマっぽい人間だったにはならないのかと。
牛川熊人にはならないかと。うん、
いや、新種発見という
ね。あ、そうね。熊っぽい人がいましたってことはできないかっていう。
猿っぽいのはいっぱいいただろうけど、熊っぽいのはどうだと。
かなり頑丈な骨だったっていうことですよね。
こっちのがウケるぞと、うん。
ですよね。よく考えれば熊だって立つじゃないかと。
そうそうそう、うん。
ああいう形の人類だったんじゃないか説っていうのを新しく提唱してはどうか。ね。開き直るならそこまで行けって話ですよね。
いやー、行ってほしかったな
ー。うん。だからほら、いろいろと展示物があって、牛川人骨が発見されたんですよ、ここで、みたいな石碑とかがいっぱいあるんですよ。
困ったね。
それを今回いろいろ変えなきゃいけないと。そんな金はないとかってことになると、いや、これはまだクマンチュの可能性があると。
うん。
いうことで、ぶち上げた方がいいかもしれないね。
そう。うん、だってでもさ、最初、ナウマンゾウとかまで言ってるから、これ、まだまだ怪しいよね。
うん、我々はその結論を認めないっていうことで、ね。
そうそうそう。
うん。
まあ、案外もう、あれだよね、やっぱり、宇宙人説を唱えるっていうね。
ああ、そうね。人にも見える、ゾウにも見える、クマにも見える。その正体はっていうことです、うん。まだまだ我々の知らないものがいたかもしれないわけですよ。
そう。まあ、そうするとちょっと博物館のレベルがね、だいぶ変わってくるんですけど。
信憑性がね。
秘宝館の方に行ってしまうんだけどね。
12月3日、毎日新聞。イギリス、パイ2500個盗まれる。
ん？
イギリス中部ノースヨークシャーでクリスマスマーケットで販売しようとしていた大量のパイを盗まれたシェフの男性が犯人にパイを寄付するように異例の呼びかけを行って注目を集めています。AP 通信によるとこの男性はミシュランガイドで星を獲得したレストランやパブなどを経営している人気シェフのトミー・バンクスさん35歳。スタッフの一人が先日パイを積んだ配送用のライトバンがなくなっていることに気づいたということです。車と一緒に盗まれたのは牛肉のビール煮込みや七面鳥とバターナッツカボチャなどのパイ2500個で被害総額は2万5000ポンドに上るということです。パイが無駄になることを懸念したバンクスさんはインスタグラムでクリスマスだから何かいいことをしよう。あなたが盗んだパイで数千人を満足させられるなどと呼びかけてコミュニティセンターなどにパイを置いていくように提案しました。CNN によると地元警察は3日、偽のナンバープレートに付け替えられたバンクスさんのライトバンが見つかったと発表しましたが、パイの行方は明らかになっていないということです。
もうこれあれですよね。コミュニティセンターに全員張り込んでるんですよね、警官。諦めてねえな、こいつっていうね、この。
いいことしようって言ってんじゃんっていうね。
というおとり作戦だと。警察はクリスマスなんか通用しないと。
ああ。そうね。まあ、法の番人としては、やりっぱなしにはさせられないですよね、と。
サンタのね、仮装をした警官が飛びかかるっていうのみたいな、
ね。ああ、そうね。あそこにサンタがいるから、あ、これ寄付のしがいがあるなと思って、立ち寄ってしまうと、もうそこで一網打尽ですよね。
そう。
うん。
いやー、これは、バンが目的だったのか、中身が目的だったのか分かんないよね。
まあ、ライトバンは、とりあえず、中身は別として見つかったっていうことなんで、
うん、
中身の方が大事だったのかもしれないし、まあ、こういうことがあったんで、怖くなって全部投げ出して逃げたのかもしれないね。
ああ、うん。そのまま投げ出してならいいのに、空にしてるってのはちょっと気になるよね。
あ、違うんですよ。空にしてるかどうかは分かってないんですよ。
あ、そうなんだ。
パイの行方は明らかになっていないって書いてあるんで、
行方って書いてある彼には、バンの中にパイはなかったのかもしれないけども、あったのかどうかとも明らかになってない。
ああ、そういうこと。
うん。
まあ普通に考えれば食べちゃっただと思うんですけど、さすがにその数とか。
2500個ですよ。
ねえ。うん、いや、捨てたとしてもなんか目立つよね。
目立つよ。
生ゴミとしてさ。
そう、だって同じもんがそんな大量にあったらね。
だから、ねえ、ちょっとこう、どう処分したのか気になるぐらいね。まあ、生ものですもんね、だってね。
ですね。まあ、火通ってるといえ。
やっぱりこれも日本と一緒で、駅とかで売るんですかね、駅前とかでね。クリスマス大特価、みたいな、
ね。ああ、うん。そうね。福島の桃です、みたいなやつだね。
そうそうそう
。まあでも、ありそうですよね。フードトラックみたいなやつがさ。
そうだね。うん、でも、こんなさ、怪しいね、感じなのに、ミシュランシェフの味なんだから、ものすごい話題になっちゃってバレるよね。
限定販売2500個みたいな。
うますぎるみたいなさ。SNS 上でこう騒ぎになっちゃうとさ、ちょっとこう、捕まっちゃうよね、多分。
売り逃げもなかなかしにくい。
厳しいよね。もう、あんまうまくない方がいいぐらいだよ、こういう時。目立っちゃいけないんだから。
雑な方がね。
そう。
12月4日、SBS 静岡放送。店を業務妨害、男を逮捕、
うん。
自分が口にした使用済みのガムを店の陳列棚に置いて店の営業を妨害した疑いで73歳の男が偽計業務妨害の疑いで逮捕されました。警察によると男は5月と6月の2回、静岡市のコンビニの陳列棚に自分が口にした使用済みのガムを置いて営業を妨害した疑いが持たれています。ガムは包装を元の状態に戻して陳列棚に置かれていたということです。1回目は使用済みのガムを誤って購入した客からの報告で発覚。2回目は店頭に並んでいる使用済みのガムを店員が発見したことで発覚しました。警察は他の店舗で同様の被害がある可能性も含めて男が犯行に及んだ動機などを調べているということです。
いやー、これは嫌だな。
ちょっと前にミルクティーかなんかを戻してた客がいましたけど、
うんうん、
こっちはもっと被害が深刻ですね。
いやー、難しいよね。整形すんのかね。
なんですかね。板ガムだとちょっと厳しいですよね。
伸ばさなきゃいけない。いやー、てか、包装って大体さ、はい、最初こう、破いちゃうもんね、なんか、シールって引っ張ってさ。
そうですね。紐状の部分を引っ張ると先端部分が外れちゃいますもんね。
いや、多分お尻の方を、開けてるな、これは。
丁寧に開いてるな。
丁寧に開いてるぞ、こいつと。
ああ。あと、ボトルガムね。
あれもなんかあるよね。なんかさ、ヒューってやつ、最初に引っ張るやつ。
そう、ペットボトル的に、切れちゃうところがあるはずですよね。
あるよね。
うん、なんでこれが可能だったのかな。
あれかな。はい、フェリックスのなんか30円ガムみたいな。
箱ガムね。
あれは放送は簡易ですからね。
確かに雑だわ。やれる可能性があるとすればそこか。
いやー。
確かに丸めればいいだけだもんね。うん。オレンジ色に輝くあれをね、噛み終わったとしても、まあ、元通りに丸めれば済む。
いや、これさ、小学生レベルのやっぱり感覚になってない ?70 過ぎて。
ああ、そう。まあ、変わってないのかもしれないけどね。
うん、ずっとね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ハトムネさん、ロックさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月4日、朝日新聞、警部、部下を殴る。
うん。
誕生日のプレゼントを渡してくれた部下を殴ったとして大阪府警は4日、地域部第2方面機動警ら隊の男性警部52歳を傷害容疑で書類送検し発表、起訴を求める厳重処分の意見をつけ、同日警部を停職1ヶ月の懲戒処分にしたということです。
うん、
警部は祝ってもらった高揚感と照れくささから殴ってしまったと話しているということです。観察室によると今年8月26日、居酒屋で警部の誕生日を祝う飲み会が開かれました。同じ隊の計6人が参加し、40代の男性巡査部長がプレゼントを渡したところ、警部が拳で1回巡査部長の左顎付近を殴ったということです。巡査部長は打撲などの怪我を負いました。警部が勤務中に複数の部下らにアホ、ボケなどと暴言を浴びせていたことなども踏まえて、府警は懲戒処分としました。警部は12月4日付で辞職したということです。
そっちだろうね、多分ね。基本的な。罪の、本質はね。
まあ、まあ、もともとちょっとね、粗暴なところがある人なんですよね。
これも要求しているだろうね、おそらく。
ああ、自発的なプレゼントの可能性はあるのかと。
まあ、あったとしても渡したものがね、例えば、メリケンサックとかかもしれないしね。
ああ、殴られた時に痛いものをわざわざ上げてどうするんだってことですけど。
いや、警備にぴったりのものですよ。
まあ、それで殴れば確実に懲戒免職ですからね。
そうね。
うん。ちょっと多少の犠牲は厭わない形で勝負に出たっていう。
もうこいつを辞めさせることを、使命を持った人たちが集まったっていうね。
ああ、殴られ覚悟済みっていうね。
いや、こういう、いや、本当にそこの部分だけ切り取ったらね。
うん、
なんか、あれ、ちょっと笑える話ですけど、多分そうじゃないからだよね。
ないですよ、絶対ね。多分、誕生会やんなきゃやんないで、また、いろいろあるんでしょうよ。
今日は誕生日なんだけどない
やいや、もっと前からですよ、絶対。
もっと前か。
うん。居酒屋をセッティングするように仕向けてたでしょうね。
誕生日カウントダウンが、もしかしたら毎日こう、書かれてるのかもしれない。
多分、初代のカレンダーには、花丸がついてただろうね。
まあ、これはね、ちょっとまあ処分されて、それはしょうがないよね、これね。
しょうがないかね。まあ、やっぱ警察は上下関係厳しいんでしょうね。
ねえ。
こんな俺でも祝ってくれるのかっていう話だったかもしれないけどね。うん。だったらもう中身なんかどうでもいいっていう。
いや、なんかね、ちょっとこう、まあ、正直恥ずかしかったら笑うけどね。露骨に生きてきたからさ。
ああ。そうね、先輩としてきつく当たるのが責務だと思ってやってきたと。
そう。
うん。そこに来てこれだから、まあ、思わずツンデレしてしまったって。
そう。
うん。
ツンデレで手が出ると面白いタイプ。
タレコミいただきました。サカゼプラスさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月5日、HBC 北海道放送。ドライブスルーで下半身を露出。6月から9月にかけて、北海道の飲食店で、陰部が見える状態でドライブスルーを利用した後して、中学校の59歳の男性教諭が懲戒免職になりました。北海道教育委員会によると、教諭は2024年の6月から9月にかけて、ズボンのファスナーを下げて、店員から陰部が見える状態でドライブスルーを約5回利用していました。9月にドライブスルーの店員が、男性教諭が陰部を露出していることに気がつくと、教諭は商品を受け取らず乗っていた車で走り去っていったということです。その後、店の関係者が警察に通報。教諭は9月16日に公然わいせつの疑いで逮捕され、10月23日に起訴。簡易裁判所から罰金10万円の略式命令が下されていました、
うん。
教諭は、たまたまファスナーが上がっていない状況があり、その際、ストレスからの解放感を感じたため、犯行を繰り返していたということです。また、動機については、見られた時のストレスからの解放感などと話しているということです。
あ、最初はたまたまだったと。
そうだね。きっかけは。
が、これはと。
はい。
初めて感じる解放感と。
59年間なかったことだと。
校長や教頭からの抑圧からの解放だと。
ああ、そうね。仕事が激務でしょうしね。うん。
晴れ晴れとした気持ちだと。
すがすがしかったっていうことですよね。定年まであと1年を残して。うん。
これ、でも、発見されるとってことは、あって言われたら逃げたとかね。
あ、そうですね。気づかれたんで逃げたんでしょうね。
逆に言うと、だからそれまでもう気づか、あえて見せようっていうよりかは、なんか気づかれるかチャレンジみたいな感じだったね。
ああ、そうね。ドキドキ感。
うん。なるほどね、
うん。バレたらまずいとは思ってたんでしょうね。
まあ、ちょっとそれはね。まあ、他にも、ちょっとね、なんか、やってそうで嫌だよね。
あ、そうですね。ドライブするに限らず。
学校でもこのね、ドキドキチャレンジをしてるかもしれない。
教壇の下ではね。
これはそう思っちゃうもんね。しょうがないよ。想像してしまう、
ね。そうだね。うん、校長が授業を見回ってないといいね、うん。生徒からは見えないけども、横の扉の窓からは見える可能性が高いからね。
いや、これはさ。
まあ、だから、あれですよね。59年間自分でも気づかなかった性癖があるってことに気づいちゃったんですよね。
遅かったんだ、ある意味ね。
そうですよ。早いこと気づいていれば、ちゃんとそれを制御する術もあったんでしょうけど、
うん、
遅咲きだったんで、まあ、はっちゃけてしまったっていうことでしょうかね。
それはあるよね。
ありますよね。
なんかこう、まあ、あとそんな、なんで、もしそれに気づいていればね、
うん、
うん、早く気づいてれば教師にはならなかったかもしれない。
ああ、職業選択にも関わってきた可能性はあるよね。もうちょっと開放的でもいい人生っていう。
そうなんだよ、ね。もうそういう職業あんのかどうか知りませんけど。
ああ。人気が少ない職業ですよね。
工場とか。
あと、酪農とかね。
ああ、全裸酪農ね。
ああ。牛が全裸なんだからと。
取り上げられちゃいそうですね。なんかにね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月5日、読売新聞。許可なく内定調査。
うん。
正式な手続きを経ずに、風俗店などに内定調査を行ったとして、国税庁が、名古屋国税局の男性幹部職員を訓告処分にしていたことが関係者への取材で分かりました。関係者によると、職員は、県内の税務署副署長だった2022年の7月から23年の6月までの間に、署長ら上司の許可を得ないまま、風俗店などに対する内定調査を複数回にわたって行っていました。調査報告書には、調査を行った人物として部下の名前を記載していました。国税庁への内部通報で発覚したということです。また、内部通報の過程で、通報者の名前や通報内容が名古屋国税局内で共有されていたことも判明。国税は情報を漏らしたとして同局の別の男性幹部職員を口頭注意としていたということです。
なんかこれ。なんかありそうですね。
これはね、ちょっと邪推すると、ただ行きたかっただけじゃないかな。
揺すってますよね。なんかそれの過程でね。
そうね。役得も兼ねてさらにっていう可能性はあるね。
まずは、どういうサービスなのか理解したいと。うん。それはそうですよね。理解しないとちょっと調査できないと。
まあサービスに対してどういう対価が支払われるべきかっていう話ですよね。
いや、サービス提供の事実がないのかもしれないということで私は体験してきましたが、ありましたと。
ありました、ありました。結果としてその対価を収入として得ているにふさわしい税金を払ってるかどうかを調査しに行ってるわけですよね。
そうそうそう、そ
う。
うん。いやーねー。いや、だからあれでしょ、そのなんかあの、ね、経費でごまかしてるんじゃないのかとかね。
そうです、そうです。
これ何ですかと。
ん？
このなんか特殊な形をした椅子は何なんですか？いくらですか？お帳簿に載ってるんですか？みたいな。
経費で買ってるんですか？っていう。ああ、それをその場で言っちゃうと内定調査にならないから。
そうね。
ちゃんとそこでは黙ってるんでしょうね。
そう。
うん。で、それを他人の名前で報告書を出すっていう。あ、もうこれ完全に行きたかっただけじゃないかなっていう気がしてくるんですよね。
でもそれをさらに内部通報されているっていうのがね。
そうなんですよ。多分だからこれ名前を勝手に使われた人が言ってるんじゃないかなと思うんだけど。
いやー、どうなんですかね。追徴課税と。ね。いうことで。まあ本来はこれ5000万円なんだけれども、なんかないのかなと。フリーチケットみたいなもの
そう、今なら私の胸の内に収めておくこともできますよっていう。
うん、そうなんだよね。
っていう、まあ別のゆすりですよね、それはね。
あってもおかしくないよ、この人なら。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月5日、千葉日報オンライン。草刈り作業中に放尿。
うん。
立山市シルバー人材センターは5日、受託した耕作放棄地での草刈り作業中に近隣の私有地に放尿するなど会員4人による不適切な行為が複数件あったと発表しました。同センターによると、不適切な行為を行ったのは70代80代の男性会員4人。11月29日の午前9時から午後3時頃に、同市内の耕作放棄地で草刈り作業中に、近隣住民が所有する隣の敷地に放尿したほか、作業中に出た紐やティッシュなどのゴミを放置、敷地内に植えられていた夏みかんを無断で7、8個もぎ取っていたということです。被害を受けた男性が12月2日に同センターに連絡して発覚。事務局が現地確認して謝罪した後、会員4人も男性に直接謝罪しました。男性は被害届の提出を検討しているということです。会員は聞き取りに対し、夏みかんのもぎ取りについて美味しそうだった、好奇心に駆られたなどと述べていたということです。まあ今後の対策としては、簡易トイレを携帯させるなどするということですね。まあ生理現象だから仕方ないっていう。
まあ、それはしょうがないよね、確かにね。うん、
まあ70、80ぐらいですから、タッションなんかは若い時よくやったもんだという。
まあね。
経験からやってしまったのかもしれないですね。
まあ、耕作放棄地の隣は私有地なんだね。
そうなんですよ。関係ない土地でやってたんですね。
なんか、ちょっともう少し、もっと山奥ならいいんですけど、いるんだね、隣にねって。
まあ普通にね、ほっとかれると困るから頼んでるぐらいの土地ですから、それなりに人はいるでしょうね。
もぎ取っちゃったのは、隣の人のやつね。
ですね。
うん。
隣の人が散々なんですよ。ゴミを置かれるわ、しょんべんされるわ、ナズミが持ってかれるわっていう。あれですよね、その、シルバー人材をちゃんと今後は活用していくような世の中にみたいな流れはありますけども、まあ、十人十色ですよね。
そりゃ、一定の比率で悪はいますからね。
いますよね。
だから、シルバー人材の上にゴールド人材というね、ランクがあって。
会員のランクの色分けじゃないから。
シルバーっていうのは。まあ、ブロンズじゃしょうがないか、これぐらいでと。
そうね。ゴールデンな人たちはもうちょっと事務職とかやってるのかもしれないけどね。
いやー、ちょっと。そうね、これまあわかりますけどね、その活用。
まあ年食ってね、ションベンも近くなるってこともあるでしょうし。
そうだね。だからまあそういうのでもまあだそうね、そういう意味でやっぱり会員のこの特性に合わせないとね。う
ん、あ、なるほど。
あ、この人はなんかこうね、もぎ取っちゃうなみたいな人はちょっとこう本当に荒野で働いてもらうとかさ、あるじゃないですか。
何もないところでね。
何もないなっていうね。うん、まあだからちょっとこう、なんですか、適材適所ですよ、まさに。
そうですよね。うん、だから、その新卒を取るみたいのと比べると、面接とか緩いんですよ、きっとね。それなりに社会経験あって、ここまで生きてこられたっていう経験があるじゃないですか。その加点分緩いんだと思うんですよ。
ずる賢さも備えちゃってる可能性が
ある。ああ、そうだね。その乗り切る術も分かってるっていう。
そう。
それを見抜けるシルバー人材がいるんですよね。
それは難しいよ。
長年人事課で働いてきましたっていうような人を連れてこないとダメですよね、やっぱね。
そうか。
で、見極めて適材適所で割り振るっていう。
あなたはタッチションとかしちゃうっていうね、そういう質問。
直に聞くっていう。無能ですけど。しょうがないですよね。その人口ピラミッド丸ごとそのまま上に上がっていくわけですから。
そうなんだよ。
玉石混交のままですよね。
そうね。やっぱそこは、ね。もうずっとそういう比率のまま行きますからね。
そうですよ。働きありの法則みたいなもんですから。
そう。
たまたま2割来ちゃったっていう時には、しょうがない、これはブロンズ会員だったっていう。
ブロンズ会員。
ふうに諦めてもらうしかないですかね。
ブロンズ会員は安いですと。いろいろと。
でもどうなんだろうね。その、まあ、その人の能力に合わせて時給とか変わんのかな、シルバー人材。
いや
ー、
多分そういうことを今までしてなかったんでしょうね。
ああ、そうだね。時間単位でもう平等に割り振ってた可能性はあるね。
なんかね、シルバー人材イコール一緒っていう、やっぱり良くない概念があるんですよ、おそらく。
均質化されて扱っちゃいけないですよね。
そんなことないんだよ、と。
ですよ。
うん。
いろんな人生があったはずだっていう。
そう。で、これを安く、その、一律にすると、悪いやつしか残らないじゃないですか。
うん、ああ、そうだよね。そうすると、自浄作用も働かないよね。
うん、そうなんだよね。じゃちょっとこう、今後は、ね。もう少しこう、まだ増えてくればできるでしょうしね。そのなんか、割り付けというかさ。
そうですね。まあ人事的に交差が働くでしょうね。
うん。今までとちょっと変わってくると思うんですけどもね。
ねえ。でも世知辛いですよ。だから年金も減るかもしれないとかさ。
そうだよね。
物価が上がってとかさ。最後までなんとか雇ってくれるのがシルバー人材センターだったかもしれないじゃないですか。
うん。
まあ自業自得ですけどね。
いや。うん。そこが雇い止めとかされたら困っちゃうもんね。ね。
お前はしょんべんしたからダメっていう。
いや、そんな人への受け皿はこちらみたいなね。まだあるって。
そう、ブロンズ人材センターですっていう。12月8日、サーチコリアニュース。韓国、見知らぬ女性に要求、男を懲役刑。
うん、
12月8日、韓国の地方裁判所は、住居侵入の容疑で起訴された男性 A 氏39歳に対し、懲役6ヶ月、執行猶予2年を宣告し、保護観察及び40時間の社会奉仕を命じたことを明らかにしました。
うん、
A 氏は、2023年8月14日の午後6時頃に、ソウルの自宅に帰宅中だった女子大学生を追いかけて、共同玄関に侵入した後、エレベーターに同乗。 その後 A 氏は自分の住む階で降りた女子大学生を追って降りながら末期癌の患者だが女性が履いていたストッキングを持って眠ると癌が完全に治るなどと話しかけて履いているストッキングを脱いでほしいと迫りました。 A 氏が実際に癌患者なのかは分かっていません。裁判所は過去にも類似の犯罪で執行猶予付きの懲役刑を受けたことがあり、その期間中に再び犯行を行ったと指摘。しかし、被疑者と合意に至り、自発的に精神科の治療を受け、再発防止に努力している点を考慮したと量刑の理由を述べていたということです。
なるほどね。まあ、病は気からとは言うんですけどね。
そうですね。ストッキングによる自然治癒力が強化されて、癌細胞が消えたっていう事例ですよね。
まあ、ほらね、笑いによりとかあるじゃないですか、
そう。あ、ありますね。よく笑うと、みたいな。
まあでも、同じ理屈はあり得るってことだよね、だってね。
ワクワクすれば、みたいな。
そうそうそう。
そう。だからまあ、ポイントは本当に癌かどうかはちゃんと調べた方がいいと思うんですよ。
確かに。
うん。で、結果的に、これまで生きてるってことは、効果があるってことになると、裁判の内容変わってくると思うんですよね。
確かにね。
ね、
延命のためにやむを得ずってなっちゃうからね、そうなるとね。
そうそうそう。
他の薬は効きませんと。
そうですよ。もういろいろやったけどダメなんですと。
うん、
でやっぱ自分が一番生き生きしてる時間こそが、その自然治癒力が高まる瞬間であるっていう。
なるほどね。
いう可能性はやっぱり普通に考えてもありえますからね。
そうだね。
うん。だからまあ問題はあれですよね。その、それがボランティアとして確立してればいいんですけど。
ああ、そうかそうかそう。
してないからこういう犯行ってことになっちゃうんですよね。
まあね、それこそそういう認知度が上がればね。
そう。
ああ、いやもう古くなったやついいですよっていうね。
そう、くれるっていう。うん、しかもちゃんと対面で。
そここだわんないとダメだからね、この治療法はと。面倒だな。
やっぱね、その、女性が履いているストッキングを持ち帰って抱いて寝るとってことですから。
ああ、そうか。
うん。その前提が崩されると、ただのストッキングじゃ効かないんでしょうね、やっぱり。
確かにね。
うん。
ああ、でもこれ本当にね、もしかしたらこれからね、
うん。
がん治療の一つの改善策みたいなのがこれで、
あ、
治療法が確立されるきっかけだったかもしれないからね。
そうです。
将来から見ると。
ここから臨床試験が始まりっていう。
そうそうそう。全員が信じていなかったこれについてなんか信じる、なんとか教授みたいなのが出てきてさ。
ああ。大々的に臨床試験を行った結果っていうことになりかねないですもんね。
ああ。
それで本当にいい結果出ちゃうとまずいかもしんないもん
ね。まあまずいね、確かにね。
標準治療の一つになってしまうっていう。
保険も効きますっていう。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
12月10日、上越タウンジャーナル。全裸を車のライトで照らす男を逮捕。上越警察署は12月9日の午後8時54分、公然わいせつの疑いで容疑者53歳を現行犯逮捕しました。発表によると容疑者は午後8時19分頃に市内で不特定多数が見ることができる状態で陰部を露出し公然とわいせつな行為をした疑いです。署によると午後7時前に全裸の男がいると通りかかった運転手から110番通報がありました。市内の国道付近で全裸の男が車のヘッドライトで自らを照らしていたということです。通報を受け駆けつけた署員が現場付近を捜査したところ全裸の容疑者を発見し逮捕したということです。
なるほど。
よく懐中電灯で照らすタイプはいましたけどね。
うん、
ホタル族的なやつ。
うん、
それのちょっとライトアップ版ですね。うん、
スポットライトだね。
ですね。ハイビームで照らしてたんでしょうね。うん。
まあなんか確かにこう、舞台立ってる感じするよね。
ああ、そうだね。
照らされてる。
うん。うん、例えば、土手に車を置いておいて、自分は土手の上に登っていると。
ああ、そういうことか。
いう感じだと多分いい感じなんじゃないかな。
完全ステージだね。
だからこれがあれなんですよ。つまり、
うん、
ドライブスルーの進化系ですよ。
進んじゃったタイプね。
あれほっとくとこうなるんですよね。
ああ、よかったね、今回止めてね。いやー、そうね。ちょっとこう、レベルが確かあると思うからね。
そうなんですよね。うん、裾がちょっと破けてた校長から始まり、ドライブスルーでチラ見せしてた男性教諭59歳。そして、ヘッドライトで照らしている53歳。
ねえ、ちょっとこれ、まあ、ちょっとなんだろうね。まだ不特定多数のがいい気もするけどね。なんか、一対一で見せるのは本当に困るけども。
そう、ロックオンされるのはちょっとね。
なんか風景にできればまださ。しかもこう、ヘッドライトに照らされるとこう、まあ、陰影というかこう、影で見えない可能性もあるじゃない、逆にね。
まあ、凹凸ははっきりするよね。
凹凸は OK でしょ。もうサイクルジャージ履いたってそうなんだから、
ね。ああ、そうね。もっこりしてるの何が違うんだっていう。
そうそうそう。
違いますよね。12月11日、東京都、午後2時30分頃。小学生が下校途中、男に、オス、俺の名前は知ってる？俺の名はバカ太郎などの声をかけられたということです。
バカ太郎。
バカボンの弟子かなんかですかね。
ちょっとネーミングがね、センスがないんですよね。
バカ太郎。
ねえ。なんか、もうちょっとないのかな、
まあ、あったとしてもバカ太郎には思いつかないでしょうね。
バカエモンとかぐらいしか思いつかないと。
エモンね。それはバカ太郎と同レベルですよ。
でも、今回、なんかあれなのね。別にその格好とかおかしいわけじゃなさそうだね。何にも言われ
てない。そうですね。別に露出とかはしてないですよ。ただいきなり声をかけてきたっていうだけです。
オスと。
オス。おいらバカ太郎っていう形で。
仲間探してんだ、みたいなことかな。なあ。ジャンプ的に言うと。
君はバカかなっていう。バカ集まって何をする気だって話ですよね。
まあでも、漫画だとこれあり得るスタートだよね。
ああ、まあね、ギャグ漫画ですよね、それは。だってバカであること以外に誰も取り柄がないですもんね。
まあいいじゃないですか。漫画ならいいんだからさ。リアルになるとちょっとこうね、心配されるけども
。まあでもあれですよね、俺の名前は知ってるかいっていうのはさ、ある程度知名度があるっていう前提でやってる行動に見えますよね。
近所では有名。
有名なバカ。
自信を持っているバカ。
まあまあ、ほがらかなバカなだけだったらいいんですけどね。
ああね。
うん。
いろんなね、バカがいますからね、世の中には。
だからいいバカであってほしいってことですよね。
そうだね。
学校行く途中に飛行機を見つけて追いかけてしまって、学校には行かなかったみたいなバカであってほしい。
ああ、根は優しいバカね。
そうですね。他人に害をなすタイプではないバカであってほしいなと思いますね。
うん、
ただし男は40歳ぐらいだったということですけどね。
うん、貫いてんじゃないですか、それを。今も。
12月13日、大阪、午後1時40分頃、路上で下校中の小学生に対し、不審者が、指導だから走るな、通りたかったら100円払えと言いながら立ちふさがる事案が発生したということです。
おー。
日本にもいましたよ。
いましたね、中国にいたはず。
関税男ですよね。
本当に指導なのかどうか気になるけども。
指導かどうかね。中国のやつは完全に指導ではなかったですけど。まあ日本にはね、その中国と違って本当に指導っていう概念があるから、
もう
本当だった場合は、それを請求する権利はありますよね。
うん、ねえ、まあ。なんか書いてくんなきゃ分かんないけどね、さすがに。
そうですよね。いきなり騙して、今まで通れたのに今日から100円ですみたいなのはひどいよね。
そうそうそう。う
んちゃんと看板出してほしいですよね。
そう。でもあるの、まああるんだろうね。だってなんか指導を使った有料道路みたいなのもあるから、まあ、ね。
ありますよ。
考え方としてはいいんだよね。
ありますよね。だからそれが通学路にあったりすると厄介なんですよ。
あー、全員払えみたいな。なんかこれ確かにさ、ここを通ると遅刻しないみたいなルートって可能性あるからね。
ああ、なるほどね。そう、脈々と受け継がれてきた近道ね。
そう、ここ、いや、だから通るな。金払い。
どうせ遅刻するんだろうっていうね。
悪ガキどもめと。
ショートカット料を払えってことです
よ。そう、あり得るね。
あり得るね。12月16日、茨城県、午後3時45分頃。茨城県鹿島市で児童への声かけが発生しました。50代ぐらいの男性が帰宅途中の児童らに対し、早く建物の中に入れば助けてあげるよ。俺は鹿島の神と言ったということです。バカに完全に神っていう。
神ね。
ラインナップの最後は神ですよね。
自ら。
はい。しかもまあ、地域的には狭いですよね。 うん。鹿島市の神様だから、鹿島の神ですよ。
まあ、それぐらい限定されればね、もしかしたらね、福男大会で優勝とか、そういうことなのかもしれないけど。
そうね。地元では神扱いっていうことで。
今年の神って。
そう、周りからチヤホヤされるかもしれないね、それはね。
まあ、あとはね、最近やっぱりちょっとこうね、YouTube とかのあれで、あれですよね、その、神の権威が下がってるからね。
ああ、何でも簡単に神扱いしすぎだと。
もはや神とか言って、もう何件いるんですかと。何人いるんですかと。
ああ、神降臨みたいな。
いやね、だからそういう意味ではこの人も使っちゃってもおかしくないかもしれない、ね。
ああ、安くなってかなりランクダウンしたところの神ですよね。
そうそうそうそう。うん、まあ、なんですかね。値段に対して、まあまあ、うまいぐらいの神だよな。ランクとしては。
そう。ワンコインでこれなら神っていう。
うん。それ系のね。本来、神にコスパの概念を入れてはいけないはずなんだけど、相対的なって意味だからなっちゃうからね。絶対的なって価値じゃないんだね、これ。
神様は本来絶対なはずだからね。
ちょっとそこがもう、もはや揺らいでる昨今ですけど。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
メガネを散々ひったくってた犯人がいましたね。
あ、いましたね。電動モーターで走れるモペットを使っていた、ひったくり犯。
まあ、あれもちょっとね、本当動機がよくわかんなかったけれども、まあ、もしかすると、はいはい、あれだ、あれなんじゃないかと思うんですよ。シンデレラを探してたって。あの時、私の顔にぴったりのメガネをね、してた人がいるんだけど、誰だかわかんないと。
それ逆じゃないのか？メガネを持って、片っ端からかけていくのが正解ですよ、その場合はね。
うち帰って かけてんじゃないですか。あ、この人じゃないな。あれか。だから、わかった。かつて、シンデレラは、私のメガネを取っていったんですと。
はい、うん、返せってことだ。
そうそうそう。私の顔にぴったりだったあのメガネを。
まあまあ、シンデレラじゃなくても過去に盗まれたからそれを取り返そうとしてたって可能性はあるよね。
そう。それっぽいメガネでこれかなって言ったら、ああ、ぴったりじゃないじゃないかと。違う。
それが、まあ、未だに見つかってないっていうことですよね。
そう。
うん。
運命の出会いだったと。いや、あれだ、わかったわかった。実は、その運命の出会いがあった時に、ぶつかった時にメガネが入れ替わってるんですよ。
誰か持ってっちゃったっていうね。
それ誰、若干合っていないメガネを私はずっとかけてますと。返したいんですっていう。
ああ。
そして交換してほしいんですと。
そうね。だから行き交う人々に毎回交換を申し出てればいいんじゃないのかな。
ちょっと不審じゃないか、それはと。
ああ、そうね。だメガネ探してますっていう形で、ね、ちゃんとその街頭で看板なり何なり出してね。あなたのメガネは私のじゃないですかっていう形で。うん。穏便にやってほしいですよね。
いや、もうちょっとその手段はさすがにみんなね、怪訝な目で見るからもう実力行使しかなかったんですと。
ああ、そうね。モペット買う金あったらメガネ買えろよって感じですよね。
いや、だからやっぱりその時ぶつかったその人に興味があるんですよね。
ああ、まあまあ、うん。まあ確かにね、その、知らずとはいえ、勝手に持ってっちゃったっていうんだったら、本人から取り返すのは筋だよね。
もうそうですよね。
でも、不特定多数に突撃アタックかますのは違うだろうっていう。
まあその割にはメガネがバラバラですねって言われるかもしれない。
バラバラなんですよ。これね、その、よくあるその押収品の一覧みたいのを警察が並べるじゃないですか。それ見るともうほんとバラバラなんですよね。統一性がないんですよ。
いや、だから、あれから私は目が見えてないんですよ、うまくと。
ああ、どこの構わずやってるもんだからね。うん、なんとなく輪郭が四角い人を探しているっていう。
だから探してるんですよ。
まあでも単純にこれ多分メガネがすごい好きな人なのかもしれないね。
だったらさ、別にあるっしょ、今そのメガネって高級品じゃないしさ。
まあまあまあ、側だけだったら相当安いはずですからね。
ねえ。
でもあれか。その、例えばその激安のメガネ店だとやっぱフレームなんか限られるからさ。
ああ、これやっぱりサバエさんのこれじゃないとみたいな、そういう。
ああ、そう。だからまあ、この男が取るべきは引っ越しですよね。うん。サバエに引っ越した方がバリエーションは多いですよ、絶対。
そう。いや、だから、メガネ職人になれよ、
ね。あ、自分で作れよ、ですよね。うん、好きだったらそっちに行った方がいいわ。
いや、これ、本当にちょっと、ね、動機もないもよくわかんないので。
まあでもそこまで行って、うん、フレームじゃなくてレンズフェチだったらどうしようもないからね。度が入ってないとダメだって。
それはむずいね。
様々な歪みをっていうね、うん。光を屈折させたものが好きだっていうことになると、こういう反抗になるかもしれないね。
そうか。フレームは関係ないんですと。
そう。とにかくいろんな種類のレンズが。
それはね、もう
確かにそれだと収集のしようがないよね。
そうだね。まあだから、ホヤとかで働くしかない。研究員として。
でもさ、組み合わせ的にほぼ無限じゃないですか。
いやー、そうでしょう。
ね、そうすると、集めるのも漠然としすぎてるよね。
だからあれか、街で完璧なコンビネーションだと思ったのを撮ってんのかな。
ああ、そうか、フレームとレンズの組み合わせで。
それ難しいよ、確かに、
ね。だったら本人も合わせろよって話ですよね。ねえ、ストリートスナップみたいにさ、ちょっとオタクメガネ素敵なんで写真撮らせてくださいぐらいで済ませればいいのに。
それは、ちょっと、それではちょっと物足りなかったんでしょう、やっぱね。ねえ、
結局手元に残るのは、欠けてのいないメガネだけですよ。全部自分に合わないですからね。
ねえ、ちょっとそれ、確かにさ、どうするんですかって感じだよね。
どうするのかね。きっとこんなメガネを、こんな人が欠けてるんじゃないかなっていう。
想像。
想像することしかできないですよ。
ちょっと、これは。まあ、なんかよくね、なんか、学校のものとか盗んで、ちょっと学校っぽくするのはあるけど。
ありましたね、勝手に塾を開いていた男。
メガネだけではね。
メガネ屋を開くってことですよね。
勝手に。もう確かにできるレベルだけど。
そうね、50個近くありゃね。
わかった。メガネ芸人ごっこがいっぱいできるね。
ああ、そうね。どっちかというと突っ込みの方ごっこね。うん、
このメガネをかけて突っ込んでみよう。
きっとこの白いフレームだとこういう突っ込みをするだろうっていう。
そう、うん。
ボケ不在の想像ですよね。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた来年、良いお年を。
良いお年を。